学生その76ページになります。
パルコの5章21節から34節、新約聖書の74ページになります。それではお読みいたします。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおろのきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。本日はあなたの信仰が重大で、高松牧師を通して聖書の解き明かしがなされます。
おはようございます。暖かい朝を迎えております。夜も昼のようにという本の中で小島先生がこんなことを書いておられます。朝があり、昼があって、夕がある。それが一日という時間だと私たちは思っています。それがそのまま人生という時間であると。日が暮れるように人生の終わりがあるのだと。しかし神はそのように時を作られませんでした。夕があり、朝があった。これが神の時の作り方であります。夕べから夜を貫いて生きていかなければならないけれど、すべては朝に向かうのであります。どんな出来事も朝に向かって展開します。私たちの人生も朝に向かっているのであります。 考えさせられる一文です。先週私たちは目が見えず闇の中に生きるしかなかったその方がイエス様を信じ憐れみを求めて目が開かれ闇から光の中へ歩む人生へと変えられたことを見ました。先ほど司会者に読んでいただいた箇所では目は見えていますけれども人生の夜闇を抱え生きる人が登場してまいります。この人たちを救うことができる方はイエス様以外に見出すことはできません。イエス様は闇に朝の光を届け私たちを光の中に住まわせてくださる方だからです。イエス様を信じて手を伸ばした一人の女性この方は先週の目の見えない人のように群衆にも分かるような大声でイエス様を呼び求めはしませんでした。逆にひっそりとこっそりと静かにイエス様に近づきましたけれども先週の人と同じ言葉をイエス様からいただいています。あなたの信仰があなたを救ったのです。対照的な近づき方でした。でも同じあなたの信仰があなたを救ったのですとイエス様に語りかけられ新しい人生へと彼女は歩み出していきます。この朝は苦しむ一人の女性を通し救いに至る信仰について見ていこうと思っております。では最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様尊いお名前を賛美いたします。私たち一人一人それぞれ違うところに行き違う環境で育ちまたあなたに出会わせていただきました。救いに至る方法はあなたの導きはそれぞれ違っていたかもしれませんけれどもあなたの信仰があなたを救ったのですと御声をかけていただきこの朝このところにあなたの御前に集わせていただいております。初めの日の喜び初めの日に御顔を仰いだ私たちの信仰この朝ももう一度あなたに向かわせていただき心新たにあなたの恵みの言葉を聞かせてくださいますようにお願いいたします。あなたの偉大な御救いの中で私たちは恐れずにこの朝もあなたに近づくことを得させていただいております。汚れたものでありました。罪深いものでありますけれども今もなお私たちを清め引き寄せてくださる主の恵みに預かっています。どうぞあなたをさらに深く知るものとさせてください。あなたの深い愛にさらに良くするものとさせてください。またあなたに隅々まで現れる喜びを清めていただける喜びを知るものとさせてください。自分の罪深さ愚かさ至らなさをなお知らないものです。不十分なままであなたの御前を生きてしまいますけれどもそのためにあなたの豊かな愛も不十分なままで知らないで通り過ぎてしまうことも多いのかもしれません。主をどうぞこの朝も本当に主を仰がせてくださりあなたが許してくださった恵みを十字架の上で叫んでくださったあの叫びの重さを知るものとさせてくださって心から あなたに仕え、あなたの宮との足跡に跡をたどるものとさせてくださいますようにお願いいたします。祈られているように、今もこの世界に悲惨な出来事が繰り返されております。あなたがどれほどご自身に似せて作られた人を愛し慈しんでおられるのか、尊んでおられるのか、惜しんでおられるのか、知らないで人の命が奪われていきます。どうぞそのような愚かさを繰り返す人たちに少しでも人の命の尊さを築くことができるように、またあなたの愛を知る人たちの祈りが届いていくことができるように、平和を取り戻させてくださいますようにお願いいたします。和解の恵みを備えてくださいますようにお願いいたします。また 病で傷んでおられる方々、苦しんでおられる方々、どうぞ御手を伸ばしてその苦しみを和らげ、回復へと進ませてくださいますようにお願いいたします。ところは違いますけれども、同じようにこの朝礼拝を主に捧げておられる兄弟姉妹、そのところを祝してくださって、あなたの聖なるところとなしてください。あなたへの礼拝を守ってくださいますようにお願いいたします。すべてのことを御手に委ねます。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今日見ようとする女性ですけれども、登場するのは25節ですからですけれども、彼女の信仰を理解するためには21節から始まっている背景を知っておく必要があるかと思います。21節に大勢の群衆が身元に集まってきたとあります。この頃のイエス様の周りにはいつも人だかりができておりました。実際多くの人たちが悩み苦しんでおりました。イエス様の噂は広がり、自分の苦しみ、家族の痛みを抱えた人たちがひしめき合うように押し寄せてきておりました。またそういった人たちが癒されていく噂を聞き驚いて、イエス様の御業を一目見ようと押し寄せてくる群衆もおりました。でそんな時、群衆をかき分けイエス様の前に出てきてひれ伏した人がいます。22節、街道を司の一人ヤイロという人が来て、でルカによれば彼のたった一人のマナ娘、たった一人です。他に子供がいるわけではありません。彼は23節で小さい娘と言っておりますけれども、後の42節で12歳であることがわかります。一粒種のかわいいかわいい娘がまだ12歳になったばかりだというのに真に瀕していて、医者からもさじを投げられている。ユダヤでは女性は12歳で成人とみなされるそうです。この時代のユダヤでは幼い頃から成長を見守ってきた大切な娘がいよいよ結婚できる年齢にまで育ってくれた、その矢先に命が尽きようとしているわけです。かけがえのない我が子の死と向き合って、けれども親であっても娘に何もしてやれない、その無力感、喪失の苦悩を持ってヤイロはイエス様のもとにやってまいりました。街道を司ヤイロ、人々から尊敬され信頼され、光の当たる人生をこれまで生きておりました。しかし今は絶望に閉ざされ、イエス様以外に光を見出せません。彼はイエス様の前にひれ伏します。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。ヤイロの深い悲しみと絶望にイエス様は心を寄せられ、 歩み出してくださいました。しかしイエス様の周りにはお砂お砂の人だかり、そのため思うように歩めず死に瀕する娘のところには向かう足は遅れに遅れていきます。そこに一人の女性が割って入ってきます。苦しんでいたのはヤイロだけではなかったんです。25節、12年の間長血を患っている女の人がいた。12年長血を患っていた女性も筆舌に尽くしがたい苦しみを負って生きておりました。この女性の苦しみは生きることの苦しみ、重さと言ってよいでしょう。ヤイロの苦しみが娘のために描いた幸せを奪っていく死というむごったらしさであるならば、彼女の人生はこの病によって重く閉ざされていく、そういう病です。目が覚めても目が覚めても延々とどうしようもない重量でのしかかってくる病の重さ、生きる重さ、辛さ、それを抱えて生きてまいりました。ヤイロの娘が12年間父親の愛情を受け見守られて明るい日向を生きてきたのとは対照的に、彼女は12年間ずっと日陰を歩み涙に暮れて日々を過ごすしかありませんでした。彼女が抱えた病は家族からも隔離されなければならない質のものであったからです。長血がどんな原因で引き起こされたのか、婦人科の病気であることは想像がつきますけれども、子宮の病気のようですけれども、この病により出血とひどい痛みがずっと続く、結婚も出産も諦めなければならない。しかもユダヤではこの病になれば旧約の律法によって儀式的汚れの領域に入れられます。治癒するまでは人前に出ることはできません。病を負うと礼拝をする街道神殿への出入りもできません。家の中にいれば大丈夫かというと家族も距離を置かなければなりません。ずいぶん前でしたけれども、テレビで厳格なユダヤ教徒の生活を取材しているものが放送されました。確か NHK だったと思うんですけれども、でその中で女性が月の触りになった時のことも取り上げられておりました。月の触りの間中はその女性はもちろん彼女のベッドや椅子、またそれに触れるものも汚れるので、彼女は家族から隔離されて別な部屋にこもるしかありません。母親は食事を持ってきてくれるのですが手渡しができません。ですからパンを空中から落として彼女はそれを受け取っておりました。もともと旧約聖書のこのような規定は生理中の女性を過酷な労働から守ったり、また命を生み出せない状態にある体のことを最適な意味で汚れとみなしていたことがあったようですけれども、そういった規定が杓子定規に守ろうとする人たちによって、特にそれが病気絡みになってまいりますと偏見や蔑みが生まれます。そのために病に痛む人に余計な苦しみや悲しみをもたらしてしまうことになります。こうして彼女は12年1年365日、その12年間長い年月人と関わることが許されない孤独を強いられます。しかもこの孤独には汚れているという人々の冷たい視線が加わっておりました。でこの悲惨さから絶望から抜け出したい、彼女はその一心で多くの医者を訪ねます。26節、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなくむしろひどく悪くなっていった。ひどい目に遭わされるばかりで 何の甲斐もなくわずかばかりの蓄えは使い果たし、さらには持ち物を売り払って全てを注ぎ込んだわけですけれども、期待はいつも裏切られるばかりです。今度こそは今度こそはと医者に、さまざまな医者に通いましたけれども、かえって悪化するばかり、癒される見込みもない、仕事もできません、経済的にも破綻します、生活の手段も何もありません。どれほど彼女が絶望に追い込まれていたのでしょうか。でそんな状況で彼女はイエス様の噂を聞きます。サラートの人を清め、悪霊に好かれた人を救われた、このお方ならイエス様なら私を救える、この惨めな絶望から救ってくださるのはこの方だ、この方こそ救い主、すべての希望を託してイエス様のもとにやってきます。27節です。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。ヤイロと彼女が同じように絶望を抱えているとはいえ、彼女がイエス様の前に出てくるにはヤイロとはあまりにも対照的でした。ヤイロが大勢の群衆の前でイエス様の足元にひれ伏すのは、怪盗司という地位にある彼にとっては思い切った勇気がいったことでしょう。でも彼ならば、彼が来るならば群衆たちも敬意を表して道を開けてくれるんです。ですが彼女はどうでしょうか。イエス様の前に正面から出ていくことは到底かなわぬことでした。汚れたものであり、人に触れるのを禁じられている身であれば、イエス様に近づくことすら群衆の非難の的になります。彼女自身、自分のようなものが近づくなど恐れ多いと感じておりました。だから群衆に紛れて気づかれぬよう後ろから近づきます。彼女にできたのは、人々の関心がヤイロの娘に向いているこの時に、こっそりと見とがめられないように衣に触れること。汚れた自分がイエス様に直接触れることなどできやしない。ほんの少しでいい、なんとかイエス様につながってその力に預かることができれば。こうして群衆の後ろからイエス様の衣に触れようと手を伸ばしました。衣に触ること、これが彼女が考えうる唯一の行動だったんです。29節、すると血の身の穴が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。すぐに体に変化が起こったことに気づきました。癒されたということがはっきり分かったんです。でもしここでイエス様がそのまま通り過ぎてヤイロの家に向かわれたとしたら、誰にも知られることはなかったでしょう。彼女の記憶の中にだけ残る出来事だったに違いません。けれどもイエス様は彼女のために立ち止まってくださいました。30節、イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、イエス様の衣に病気を癒す力があったということではありませんでした。彼女に癒しをもたらしたのはイエス様の衣の力ではなくて、衣にでも触れることができれば癒されると信じて手を伸ばした彼女の信仰がイエス様の力を引き出したんです。弟子たちは言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったとおっしゃるのですか。弟子たちが語る通りに、イエス様の周りではおせやおせやの人だかりです。手を伸ばした人も一人や二人ではなかったと思います。イエス様に触れてみたい、触れよう、そう願う人は一人だけのはずがないんです。けれどもたった一人だけが、この時たった一人だけがイエス様の力を引き出したんです。 イエス様はご自分の力を引き出した信仰の人をこの時求められました。32節、イエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。人の心の内も見抜かれるイエス様にそれが誰なのか全然わからなかったとは思いません。でもその人が隠れたままではなくて、イエス様の前に出てイエス様との交わりを持つことができるように、隠れたままにならないように、イエス様はこの信仰の人に愛と慈しみを持って呼び出されます。33節、彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエス様の前に出てきた女性は、自分が12年間長血という病を患っていたこと、どんな医者も治すことができず財産を使い果たし絶望していたこと、イエス様の噂を聞いてこの方には自分を救う力があると信じたこと、そして衣にさえ触れることができれば癒されると信じたこと、正直に話しました。で、マルコはこの箇所で女性が触れたのはイエス様の衣だったと書いております。で、並行箇所のマタイやルカはもう少し詳しく、衣にあるふさだった、衣のふさだと説明しております。で、イエス様の時代の上着というのは長方形の一枚布で、その布は神様の命令に従って四隅にふさがついておりました。で、それは大切な意味を持っているふさでありました。モーセにを通して教えられていることですけれども、このようにあります。民数記に記されております。イスラエルの子らに告げて、彼らが世々に渡り衣服の裾の四隅に房を作り、その房の隅の房に青い紐をつけるように言え、その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こしてそれを行うためであり、こうしてあなた方が私のすべての命令を起こして、思い起こしてこれを行い、あなた方の神に対して聖なるものとなるためである。ふさは御言葉を守ることによって神に対して聖なるものとなる、そのための印でした。イエス様の時代には着物のふさは神の御言葉を守って誠実に生きていることを示し、さらには神に従う人の権威を象徴する、そのようなものになっておりました。彼女はただおまじないのように着物を求めていたわけではないと思うんです。布を求めていたのではないと思うんですね。イエス様の神に対する真実を信じ、イエス様の権威を信じ、その象徴である衣の房に触れることで御力に預かりたいと願った。イエス様の前に出ていけない自分だからこそ、直接触れることのできない汚れた身であるからこそ、イエス様の権威、神の前に聖なるお方を象徴しているあの房に触れたい、手を伸ばしたんです。身を低くして手を伸ばしました。その結果癒されたんです。けれども群衆は彼女が示している信仰ではなくて、彼女の過去に関心を示したはずです。彼女が長血に苦しんでいたことを話し始めると、どよめき潮が引くように彼女から遠ざかり、この女汚れた身で私たちの中をかき分けてきたのか、汚れた女が掟を破ってイエス様に触れたとでも言うのか、そんな非難の言葉を言い始めたのではないのかと思います。だからこそイエス様は彼女のために群衆に聞こえるように られたんです。34節娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。イエス様は人々の激しい非難にさらされるであろうこの人のために、まず娘よと語りかけてくださいました。娘よ、彼女がこの後汚れた女と呼ばれることがないように、親しさと愛を込めて娘よ。そこにはあのザーカイが救われた時にイエス様からかけられたあのお言葉と同じように、あなたもアブラハムの子、アブラハムの娘、神の家族として受け入れられているんだ、そのメッセージが込められています。そして蔑まれ価値がない人間として見放されていた女性に、あなたの信仰があなたを救ったと彼女の信仰を認められます。神に受け入れられる信仰がある、だからこそ救われたのだと宣言してくださったんです。彼女が患った長血という病、出血や体の痛みだけがその人を苦しめるのではありません。人々から蔑みを負います。そして長血が続く限り決して子供を産むことのできない痛みを負います。ユダヤにおいては子を持つことは神の祝福でした。反面、子が持てないなら現代では想像できないような苦しみや恥ずかしめを負うことになります。アブラハムの妻サラが苦しみました。サムエルを産んだハンナも苦しんでおりました。この女性は先祖たちと同じ信仰を持ってイエス様にすがったんです。旧約聖書にこうあります。アブラハムは旧約聖書のアブラハムとサラの信仰を新約聖書はこう説明します。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼はおよそ 100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。長血の女性はユダヤ人が模範とし敬うアブラハムやサラが神に向けた信仰をイエス様に向けていたんです。私の胎は癒される、その信仰が死んでいた彼女の胎を、病に死んでいた彼女の胎を新しくし生かしました。こうしてイエス様の言葉により、彼女はもはや汚れた身とみなされることはなく、神によって汚れが現れ新しく生かされた救われた人となり、神の民に加わり、街道で神を礼拝し、神の民の喜びを受けるものとされていきました。イエス様は彼女に告げられます。安心して生きなさい。これは神との平和をいただき、神の御前をまっすぐに歩んでいける身とされたという励ましです。神と共にある喜びを持って、これからは神を喜び、神に喜ばれる歩みを生きていくようにと語りかけます。かけていただきました。また苦しむことなく健やかでいなさい。これはこの先病気にならないとか老いやしの苦しみがなくなるということではありません。私たちは肉体を持っている限り病気も老いも死も避けることができませんけれども、信仰によって救いをいただいて新しい命を受けた人は、老いや病が訪れても安心して健やかに神の御前に生きることができます。なぜならばイエス様が私たちの罪を負って十字架の苦しみと死を引き受け、よみがえりの新しい命を私たちに与えてくださったからです。 聖霊によって新しい永遠の命をすでに生きるものとされたからです。イエス様の十字架とよみがえるはイエス様を信じる者に罪の汚れを取り除き、イエス様からのよみがえりの新しい命を与えられていきます。イエス様の十字架とよみがえりを信じイエス様につながっているなら、私たちも彼女のようにあなたの信仰があなたを救ったと神との平安、神からの新しい命に生かされて神との交わりに生きる祝福をいただいている。ではあなたの信仰があなたを救ったと語りかけていただいた私たちは今どの命で歩み生きようとしているんでしょうか。古い滅んでいく命にしがみついて恐れに包まれ嘆きながらつぶやきながら生きているんでしょうか。それともイエス様から受けた新しい命によって生きているんでしょうか。イエス様に今も変わらず信仰によってつながり、日々清められ聖霊によって生かされ導かれる信仰の歩みを生きているでしょうか。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。イエス様からの命の力に預かっているこの幸いな信仰の道を歩ま続けさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天の父様、尊いお名前を賛美いたします。死んでいく者に命の力を注いでくださった主の恵みを感謝いたします。滅びゆく者に、朽ち果てていく者に、やがて裁きを受けなければならない者に、あなたは手を伸ばした私たちに清めを与え、新しい命の恵みを注いでくださいました。あなたを救ったのですと私たちそれぞれに新しい命の恵みを注いでくださいました。どうぞこの新しい命を喜び、あなたにつながる日々の歩みを進めさせてくださいますようにお願いいたします。主が日々清め新しく生かしてくださるこの幸いを日ごとに味わい喜び生きていくことができますように、それぞれの信仰を励ましてくださいますようお願いいたします。あなたの信仰があなたを救ったのです。今も変わらず信仰の手をあなたにつなぎながら命の恵みを生きさせていただくこの幸いな人生を進めさせてくださるようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。